はい、前回に引き続き、中澤さんをゲストに迎えて、またリアクトネイティブの話をできたらと思います。で、前回ちょっとリダックスの話をしたいと、ホットケミさんが言いかけたところで止めてしまったので、そこから始めましょうか。
はい。
はい。
そうですね。前回のエピソードで、レッティのリダックスの話を、ちょっとアンドロイドの絡みでしたんですけど、はい。そもそもまず、リダックスなのか、それとも、なんか他の、例えばモブ X なのか、あるいはアルミンなのか、みたいな話があると思うんですけど、その辺、どんな感じですか？
そうですね。私、個人的には、まあ、DDD と絡めて話しちゃうと怒られるんで別物ですって言っときますけど、レイヤードアーキテクチャ自体はとてもいいものだと思っていて、プレゼンテーションドメインセパレーションでビューとそれ以外を分けるっていうのから始まって、まあ、ドメインの中もいわゆるモデルの中もちゃんと分けましょうみたいなのを実現したいのは山々なので、アルミンとかまあ、もしくはちゃんと階層構造を自作する前提で MobX 使うっていうのは、もし個人プロジェクトだったり本当に少人数でやるんだったらありだなって思ってるんですけど、それはそれとしてリダックスがもう分かるメンバーがいる中でそれ以外を選ぶ理由があんまりないっていうのはあって、今なんとか無理やりリダックスの中にレイヤードアーキテクチャ構築してるんですけど、みたいなちょっと闇を抱えてはいるものの、ただリダックスベースにしておくと、こことこことここはちょっと見慣れないドメインとかインフラストラクチャーとかそういうのあるけど、あとこの辺普通のリダックスだからって説明できる、これが結構メリット大きいなと思ってます。
ちなみに僕ちょっと検討外れかもしれませんけど、リアクトとリダックスはちょっと違いますよね。
そうですね、リアクトは多分ビューのコンポーネントで、リダックスはそのフラックスっていう思想を体現したそのデータの何て言うんですか、遷移というか管理の考え方かなという理解ですね。
なんか昔出始めの頃ってこうフラックス対リダックスみたいな感じになってませんでした？そのミドルウェアがいるいらないとか。
ああ、フラックスの中の一つがリダックスっていう理解を僕は今しているんですが。
Facebook が、フラックスの説明をするために、フラックスって名前のライブラリ作っちゃったんですよ。
なるほど。
それがちょっと多少、まあ、実用性あるのかっていうと怪しいんですけど、一応使えるんで、一番シンプルなフラックスライブラリがいいのか、リダックスがいいのかみたいなのはちょっとありましたね。
で今はもうほぼリダックスにみんな落ち着いてる感じなんですかね。
なんとなくウェブの人に意見を聞いたらみんなそう言ってたので、そうなんだろうなっていう理解です。
ここ数年俺が考えた最強のフラックス選手権みたいなやつは行われてたんですけど、おおむねリダックスが勝っちゃったので
なるほど。いやでもむしろそれは僕は安心して使えるというか、ウェブのコロコロ変わる感じにちょっとついていけない感じもあったんで、ちょっとほっとしました。
なんか結構いろんなライブラリーを見てもリダックスとのインテグレーションとかがもうされちゃってるんで、もう完全に市場を取ってるなって感じはありますね。
ちなみにホットケミさんはアーキテクチャ的にはどうなってるんですか？
はい、クイッパーのアプリだと今まあリダックスを使っていて、それより上のなんて言うんでしょう、レイヤード的なところは実はあんまり意識してないですね。 API なら API 呼び出す、まあ、モジュールを作ってっていう感じにしていて、で、なんていうか、 JavaScript だとこう結構簡単にテスティングフレームワークで mock とかできたりするので、なんというか、まあ、割とアドホックにやってテストコードでいい感じに mock してテスト書くみたいな感じになってますね。
まあ確かにクリーンアーキテクチャの目的の一つがテストしやすさだったりするっていうのを考えると、実は JS にした時点でそこあんまり頑張る必要はないっていう
のもあるのかもしれない。そこ悩ましいところですね。
そうですね、一回 コルドバで作った方のやつは、超巨大なリデューサー群ができて。
はいはいはい。
はい。とか、アクションが、なんだろう、中で通信しているアクションクリエイターが乱立してみたいな感じで、はい。ちょっと管理しづらい状態までもなっちゃったので、ちょっと一回ストイックに、ちゃんと分けてみようと思って、はい。今回ちょっとクリーンアーキテクチャっぽくしてます。
なるほど。
なるほど。そうですね。なんか、Redux のデバッグとかって、Redux Dev Tool とか、なんか Chrome のやつとか使ってたりします？
そうですね。実はあんまり、もう Redux はトライアンドエラーでやっていこうぐらいの感じで、だいぶ、そうですね、プリントデバッグっぽくなっちゃってます、
ね。はいはい、はいはいはい。
ただ最近、会社のウェブチームからは、いや、Redux Dev Tool 使えよって言われてるところです。はい。
それって React Native でも普通に使えるんですか？
使えますね。はい。なんか、こう、どういうアクションが発行されて、その時にステートがどうなってるかっていうのの、なんか、履歴みたいなのが見れるんですよ。それを使うと結構デバッグがはかどるというか、まあ、巻き戻したりもできるので、使える感じですね。うん、僕もウェブの、ね、そうですね。いや、僕も隣のウェブの人から教えてもらって、はぁって言って使い始めたんですけど。はい。あとは、そうですね。なんかこう、Redux のステートの切り方どうしてますとか、そう、聞いてみたいんですけど。
いやいや、聞きたいこと聞きましょう。
悩ましくないですか？なんていうか、画面単位で切るのかとか、あるいはちゃんとドメインであるべき形に切っていくのかとか、あとは、こう、ローディング中とかのそういうフラグをどういう単位で持たせるのかとか、全然わかんないんで適当にやってるんですけど。
はい、はい、
はい。
いや、私もだいぶ適当です。適当なんですけど、そうですね、リダックスは2年か3年ぐらいやってきて、とりあえず分かったのは、隣のリデューサーの情報欲しいって思ったら、とりあえず切り方間違えてるねて。
ああ、なるほど。
結構あるわ。結構ありますね。
それ多分その状態、そのステートは同じリデューサーにいた方が良かったんじゃないかなっていう話とか。
確かにね。確かに。
そう、僕ちょっと気になったんですけど、例えばその、なんだろうな、バリデーションをして違いますっていうダイアログを出すとか、なんでもなんかほんのちょっとしたこうスナックバーみたいなの出すのも全部ストアに書き込むんですか？
あー、そこ悩ましいですね。トーストぐらいだったらもしかしたらアクション飛ばさなくてもいいかもしれないんですが、セオリー的には飛ばすのが正しいですね。
うん、そうですね。
なるほど。なるほど。
そこまでストイックには若干ズルしてたりしますが。
もう一回リダックス回っちゃうのはしょうがないとして、
うん、
もうそうですね。そこでリデューサーの切り方とか間違えたりすると、ダイアログ出したいだけなのに リダックス3周したとか。うっかりコンポーネント、リアクト側にロジック持たせちゃったりすると、じゃあこのステートこうなったから、じゃあこのアクション発行してこのダイアログ出させようみたいなやつとかやり始めると、なんかリダックス、一回ボタン押しただけなのにリダックス4周ぐらいしてるね。
ああ、でもそれは逆に言うと、そのなんか、切り方を、リユーサーとかのステートとかの切り方を間違えてるっていう。
そうですね、まあ、必ずしも悪と言えるほど経験があるわけではないですけど、
あ、いやでもまあそれは一つこう指針にはなるし、うん、ちょっと自分の中ではすっきりしましたね。
そうですね、できるだけ最近はそうですね、できるだけ一周で済むようにはしてます。
なるほど。
そうですね、次はなんかライブラリーの話をちょっとしたくて、なんかこう結構なんていうんですかね、なんというか、 サーバーサイドの開発に似てるというか、こうどんどん例えばどんどんジェムを追加していくみたいな感じにちょっと近い感覚があると思うんですけど、
そうですね、
なんかこれは使っとるみたいなのってあったりしますか？
人権レベルなのは、ローダッシュと、
はいはいはい、あ、わかる。
あと、最近代わり出てきましたけど、モーメント。
はいはいはい。
はい、あの、時刻、日時ライブラリーですね。はい。で、ローダッシュはもう、あの、コレクション操作系ですね。
はいはいはい。
はい。コレクション操作、まあ、オブジェクトの操作もしてくれますけど、
うん、
はい、あの JavaScript その辺の言語機能がとても貧弱なので、はい、とりあえず頑張ローダッシュに頑張ってもらおうっていう。
なるほど
ですね。
その2つは絶対使わないと生きていけない感じですね。
ホットケミさん何かあるんですか？
ローダッシュとモーメントはそうですね、使ってますね。あとはリアクトネイティブ関係でいくと i18n の多言語化のライブラリーと、あと、はい、リアクトネイティブコンフィグっていう、まあ、なんかコンフィグファイルをこう書き換える、
ネイティブ側の設定変えれるや
つ。そうなんです、そうなんです。
あ、そっちなんです。あるんですね、
はい。あとはリアクトネイティブ、FCM、まあ、ファイアベースのラッパーですね。
あ、はい、
とかを使ってますかね。
なるほど、
うん。
何使ったかな。
なんかあんまりポンポンぶち込むと怖い気がするんですが、とはいえ使わないといけない状況も結構あるので難しいですね。
そうですね。
うん、
あ、そう、あの UI コンポーネントのライブラリって、
はいはいはい、
何か使ってますか？あ、
なんか一応ネイティブベースを入れたんですが、はい、これ本当に必要かみたいなのはちょっと今議論してる感じですね。
そうですよね、
うん、
そうですね。うちは初めて作ったアプリと、今この冬作るアプリができるだけその UI ライブラリ使わずに自分たちで組もうっていう風にやってて、う
ん、はいはいはい。
で春頃やってたやつではネイティブベース使ってます。
はいはいはい。
で、私が一人で作ってたアプリは、リアクトネイティブエレメンツっていうのがあって、ほうほうほう、そういうのを使わせてもらいました。
はいはい。
なので、比較しての話になるんですけど、
はい。
ネイティブベースの方が、思想的には、アイオニックとか温泉 UI に近いかなという、イメージで、うんうん、まあ、全部入り。もう画面の外角にあたるコンポーネントから中身に至るまで、もう全部私たちのコンポーネントを使いなさいと。うん、まあ、一部だけ抜き出して使うっていうのもできなくはないんですけど、基本全部一緒に使ってもらうのを想定して作られてるような気がします。
うん、
で、まあ、その代わりあれですね。iOS と Android の見た目の違いとかはちゃんと出してくれてて、
うん、
そこは好感が持てます、
うん。
で、一方、リアクトネイティブエレメンツの方は、まあ、エレメンツって名前だけあって、パーツだけ提供していきますっていう、画面全体みたいなのはあんまり提供しないんですね。
うん、
ボタン1個とか、スイッチとか、タブだけとか、そういうのを提供するのが得意なやつで、人によってはエレメンツの方がいいかもしれないみたいな印象を持ちました。
うん、なるほど。なんか社内共通のそういう独自コンポーネントとかって作られたりとかはなかったんですか？つまりなんかウェブ側との共通でこうカスタムコンポーネントみたいにしてやるみたいなのって、
リアクトネイティブウェブとかを通してみたいな。
そうですね、そういう似たアプローチでって感じですね。なんかちょっと今そういうこと考えていて、誰かやってんのかなと思いながら、
はいはい、今この冬やる、今やり始めたプロジェクトの方では、Android と Web でクライアントを作るんですけど、
はいはい
はい、 画面遷移とか画面の外郭は無理にしても、コンポーネント画面の部品レベルでは、
うん、
リアクトネイティブウェブ使いながら共通化できるんじゃないかということで、うん、今実際に試してみてます。
お、はい、いいですね。
Android と Web が同じリポジトリにいます。
おいいですね。
もう綱渡りです。
いやいやいや、テストはちなみにどんなの使ってます？うちはジェストを使ってるんですが。
そうですね、ロジックの方はモカとか使ってるんですけど、
はいはい、
今のところそうですね、 UI テストしてないっていう方が本実際ですね、
はいはい
はい、どうも UI テスト、 UI テストあんまりやっても意味ないのではという疑念が頭からあんまり抜けなくて、
うん、確かに。そう、なんかそれで言うとうちもそんなにはやってないんですけど、ジェストで一個面白いのがスナップショットっていう機能があるんですね、
うん、はいはい、
でこれは何かっていうと、そのリアクトのコンポーネントを全部 JSON とかになんか変換して、それをスナップショットとして保存しておくんですね、
うん、
でそれが前回と違ってたら、まあサートが落ちるみたいなことができて、つまり何かっていうと、多分スクリーンショットを撮るのと大体一緒、概念的には一緒のアプローチができるので、なんかデグレのテストとかをしやすくなるんじゃないかというのがあって、ちょっとそれだけ書いてますね。すぐ書けるんで。それは
なるほどなるほど。
あ、でもそれはあれですね、良さそうっていうのは、UI のテストってこの時このボタンがなんかディセーブルとか、なんかそういうの全部手で書いていくのが辛くて、
はいはいはい、
まあ、レコーダーとかね、
はい、
エスプレッソのレコーダーとかもありますけど、
はいはいはい、
なんかそれと似たことが一発でできるのは良さそう。
そうですね。でそのコンポーネントなんで、プロップスは外からこう与えられるんで、このプロップスの時はこの JSON なんかスナップショットみたいにしてパターンを作ってテストするっていうのだけやってますね、今は。効果あるのか、うん、若干怪しいですが、気休め的な。
そっか、そっか。バーチャルドーム、バーチャルドームの段階でなら、何がしかのツリーにはなってるはずだから、
そうです、
それを JSON にしてくれる。
そうです、そうです。
そうですね。ビュー、見た目をテストしてるのとそんなに変わんないですね。
論理上はそうですね。うん。
ですね。
なるほど。
はい。
はい。
お、結構20分ぐらい話しましたね。いやー。
軽くあれですかね、リアクトネイティブのこれからっていうあたりをちょっと聞いてもいいですかね。なんか中澤さんのドロイド会議の資料で結構ブレイキングチェンジがあるよって話があったんですけど、
はいはい、
まあ、あれからもう1年、もうすぐ1年ですけど、いまだにそんな感じなんですか？
はい、先日、10月のブレイキングチェンジが
毎月あるんですね。
10月のブレイキングチェンジが、今まではイメージタグの中にテキストとか置いとくと、画像の上にそれがオーバーレイされるっていう機能があったんですけど、それ複雑だからもうやめるわっていう、イメージバックグラウンドっていうコンポーネント別に作ったからそっちでやってみたいな。
知らなかった。
10月のブレイキングチェンジでした。
まあ、じゃあ、相変わらず結構ある感じなんですかね。
いやー、びっくりしました。相変わらずあります。
ほう。
そこは、辛そうですね、確かに。
そうですね。なので、リアクトネイティブの情報収集、ライブラリとか探す分には、いろんなサイトでまとめてくれてるんですけど、私今でも基本的にはリアクトネイティブのリリースをGitHub のリリースをのタグにリリースノート書いていくやつ、あれをひたすら見てます、
うん、
なるほど、
はい、
毎月そうか出てるから、
これ今月のブレイキングチェンジみたいなブログあると多分すごい重宝されそうですね。
なんだろう、毎月ブレイキングチェンジの内容を見ながら飲み会するぐらいでもいいかもしれない。マジか、これなくなったかみたいな。
でも結構みんな律儀に最新版を追っかけてる感じなんですか？
いや、
バージョン上げてるんですかね、みんな一生懸命。
怖くて上げられない人が多いんじゃないかと。
あ、
今見たら 0.49 でした、僕は。 うちは。
最新いくつなんですか？
最新 0.5 系が出たんじゃないですかね。
0.50.4 が最新ですね。
うん。あ、でもそしたらそんなでもないんじゃないですか。
まあ、始めたばっかなんで、そうですね。
はい。あの、弊社 0.42 ぐらいが眠っております。上げたくない
なんか、はい。
例によって iOS が。
あ、なるほど。
はい。あの、Android は、Android もやばいときはやばいんですけど、まあ、例えばビルドグレードルの中が何行か増えるとか、そういう感じのアップグレードの仕方するんで、まあ、そんな変なこと起きないんですけど、あの、X コードプロジェクトっていうあの、iOS のプロジェクトファイルがあって、ね、
はいはいはい。
XML なんですよ。
うん、
で、XML なのをいいことに X コードさんが、XML なんだから上でも下でも意味一緒でしょって言って平気で上下変えるんですよ。
ああ、差分が。
何の意味もなく上下を変えるので、コンフリクトすごいっていう。バージョンアップ関係なく、あの、チーム開発に支障が出るレベルですごいので。
ああ、でもなんかその噂はよく漏れ聞いてきますね。辛いって。
はい。あの、リアクトネイティブ本体のバージョンアップの時にもそれが思いっきり来まして。
うん。
なるほど。つらそう。
そうですね。バージョンアップは問題ですね。確かに。ま
あ、一応ツールとしては、あの、リアクトネイティブ Git アップグレードっていうコマンドが多分オフィシャルなのかなって出てまして、Git 管理されてるリアクトネイティブアプリのプロジェクトであれば、あの、リベースと同じような原理で。
ほうほうほうほう。
そう、あの、前回、あの、まあ、まっさらな状態からというか、あの、前のリアクトネイティブの、あの、プロジェクトを作ったようなところから、今回のリアクトネイティブのアップグレードの差分までに、あの、まあ、私、開発者が付け加えた変更を加えたらどうなるかっていう。
へぇ、
まあ、まあ、リベースですよね、完全に。
はいはい。
はい。で、やってくれてるみたいで、全くコンフリクト起きないわけではないですけど、まだコミット一個ずつ積んでくれている感じなので、あの、全然理にかなった変更が起こります。
あ、でもなんかそれはちょっといいですね。うん、そういうツールがちゃんとあるのは。
ですね。一回、大昔に、30いくつから、35ぐらいから40くらいまで上げるときに初めて使ったのかな。あの、その時は滞りなくアップグレードできたので。
すごい。
はい。あの、ある程度は信頼してます。
なるほど。
なるほど。
はい。
はい。そうですね。最後、運用の話、一個したいですね。
もうリアクトネイティブだけで終わりそう。
泥臭い運用の話の知見を持ってらっしゃる。違いないので
、はい、
ぜひ聞いてみたいんですが、
はい、
基本的になんかあの小ノートに戦う相手が Google プレイと iTunes になって両方になって辛いって書いてあるんですが、
はい、
これはそのまんまな感じですか？
そうですね。あのアプリ作るときにじゃあ俺リリース担当やるよって言った瞬間にあのGoogle Play に APK をアップロードするのと、
うん、
あの iTunes Connect で Apple の審査員にメール投げて戦うのとこう両方自分がやらなきゃいけないっていうのが確定するとか、うん、X コードと戦うのも自分になるとか
、うん、
みたいな感じで、まあ、iOS あんまりやったことなかったんですけど、うん、とりあえずなんとか戦ってますみたいなやつですね、
うん。
それはリアクトネイティブならではっていうよりは、やっぱりその、そもそもの両方やるのが大変っていう話なんですかね。
そうですね。
うん、
そうですね。アンドロイドは割と、あの、慣れたら簡単なんですけど。
うん、そうですね。
なんか iOS 定期的にハマるんですよね。
いや、うちの iOS エンジニアもしょっちゅう証明書がどうこうとか言ってるんで。
そう、証明書の有効期限がよく切れるんで、その度にこう作り直さないといけないんですよね。
ああ、そうですね。
あとファストレーンっていう自動化ツールがあるんですけど、これもよくブレーキングチェンジが起こるので、なんか iTunes にこういろいろアップロードしに行って落ちたら、とりあえずこう GitHub を見てバージョン上げるみたいなことをよくします、ね。
そうですね。
ちなみにコードプッシュとかって使ってらっしゃいますか？
うん、いや結局まだコードプッシュを使う場面を見つけられなくて、はい、
なるほど。
まだアップロード普通にリリースしてしまえばいいかなぐらいの気持ちでやってます。
はいはいはいはい。そうですね。なんか、はい。
あ、ごめんなさい。コードプッシュって何ですか？
あ、すいません。コードプッシュっていうのは、マイクロソフトが出してる、ツール群なんですけど、その、リアクトネイティブって、その、アプリの起動時に JS バンドルファイルっていう、こう、いろんなものがごっちゃになったバンドルファイルを持ってきて、それをロードして、起動するんですけど、その、バンドルファイルを、外から要するになんかどっかにデプロイして、それをアプリがこう取ってきて、でこうランタイムに変更を適用するみたいなことができるんですよ。つまり、うん、
なるほど、
なんて言ったらいいんだろうな、強制アップデートの進化版みたいなことができるんですよね。
じゃあ APK とかその iTunes の方でそのバージョン上げたりしなくてもコードが書き換えられる、
はい、そうです
ですね。
でそれを
Android だとその JS ファイル全部まとめたバンドルファイルが、アセッツに確か入ってるので、
はいはいはい、
それで動的に変えれるんだったかなと思います。
ですね。なんかそれをちょうど使い始めて、今日初めてそれでアップデートかけたんですけど、なんかあんま使ってる人いないんで、これ大丈夫かとか思いながら使ってるんですが、
なんか審査的にはすごいグレーな感じがしません？そんなことない。
グレーになる可能性は常に秘めていますね。
秘めてはいるんですけど、規約上JS ファイ、JS は OK になってたはず。
なるほど。
JS をダメにしちゃうと、ブラウザの理屈がつかなくなるから、うん、的な理由らしいんですけど。
なんか。
という、だいぶギリギリな。
そうですね。いつ言われるかわかんない
そうです、ね、
ちょっとスリルはあります。でもそれみんなの夢ですよね。
うん、でなんですよ ね、
ね
なんか。
だって審査通さなくてもパッて、は
い、そう、
いいですね。
はい。
でも今度そうするとバージョニングって、
いやそうなんですよね。
パッチバージョンの下に枝板つく感じですか？
そこはですね、今ちょっと議論中ですね。でこれ難しいのがネイティブ、例えばネイティブのコードが入るようなライブラリを本体に入れたときはコードプッシュ使えないので、
うん、
バイナリのアップデートをしないといけないんですよね。だからこう、うん、組み合わせができて、このバイナリにはこのコードプッシュを適用すると終わるみたいなことが発生するので、なんか一応そのそ
う、ね、はい、ネイティブ実装がない JS コード
を
送ってしまったら死にます
、死ぬみたいなのがあって、でなんか一応そういう細かいターゲットのバージョニングもできるようになってるんですけど、
じゃあこのバイナリにだけ適用みたいなできるん
だ、はい、ただまだちょっとそういうところには行ってないので、これからドキドキ
ですね。ちょっと怖いですけど、うまく使えれば良さそう、
良さそう、多分みたいな、
うん、はい、AB テストとかもそれでできたらいいですね。
そうですね、できたらいいですね、うん、
うん、なるほど、はい、
はい、
というので
30分話した
雑談をする余裕がなかったです。なんか中澤さんの方あります？話したいこと
話したい
話したいアピールとかでも全然いいですよ。
なんですか、全然会社的な
あれとか、はいはい、はい、とかでも。
そうですね、そうですね。会社、軽く会社の話をすると、
はいはい、
うちの会社、新潟、まだ行ってなかった、新潟県のウォーターセル株式会社っていうところなんですけど、はい、アグリノートという農家さんのため の、 サービスをやっています。まあ、農業版レッドマインって言ってみたり、農業版エバーノートって言ってみたりな感じなんですけど、はい、普段から農家さんと話す機会があったりなかったり、はい、 日本の農業こんな感じなんだなっていうのを見ながらコードが書けるのなかなか楽しいところではあるので、はい、あの興味がある方ぜひ弊社にいらっしゃっていただければ、はい、あのこれから雪が深くなる新潟ですが、雪遊び楽しみです。いやでも実際あの何だろう、 IoT みたいな話とかもあの結構多くて、
うん、
あの最近のトラクターインターネットにつながるんですよ。
お、
トラクターも田植え機もコンバインもインターネットにつながる時代みたいになってて、はい、稼働データが取れたりとか。
いいですね。メンテとかもできるわけですよね。故障しそうとかしてるとか。
そうですね。あの、ヤンマーのトラクターとかなんかは、あの、故障すると故障したって言う前にサービスセンターから電話がかかってくるみたいな噂があったりとか。
すごい。
すごい。噂ですけどね。
いや、はい、
もう、なんだろう。あの、ある意味 IoT 最前線みたいな感じなので、はい、そういうのに興味ある方もよろしければどうぞっていう感じです。
あれですか、アプリエンジニアもサーバーサイドも募集中って感じなんですか？
そうですね、特にサーバーサイド
、はい、あんまり聞いてなさそうなオーディエンス。そうですが、
うん、興味がある方とお話ししたいという感じです。
はい、ありがとうございます。
はい、
そんなところですかね。
そうですね、
はいはい、あのたっぷりリアクトネイティブの話ができて、ホットキミさんはすごい嬉しそうですけど、
ぜひまた東京にいらっしゃったら話しましょう。
はい、ぜひお願いします。
はい、じゃあどうも本日ありがとうございました。
ありがとうございました。